ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。日本政府では、金正日国防委員長の死去という今回の事態のもと、関係省庁が連携しつつ必要な対応を行っているところです。そしてこの機会に、改めて北朝鮮に対しては、拉致被害者を含む全ての日本人の安全確保と拉致問題の早期解決を呼びかけます。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。本日は2月19日に北海道札幌市で開催された拉致問題を考える道民集会についてお伝えします。この集会は、日本政府拉致問題対策本部、北海道および北朝鮮に拉致された日本人を救出する北海道の会が共同で開催したものです。また集会の開催前に、松原仁拉致問題担当大臣は高橋晴美北海道知事と会談し、協力を依頼したほか、北海道に関係した北朝鮮に拉致された可能性を排除できない失踪者、いわゆる特定失踪者のご家族と面会しました。それでは集会の模様をダイジェストでお聞きいただきましょう。まずは松原仁拉致問題担当大臣の挨拶です。
拉致被害者ご家族の皆様は、いかなる手段を使ってでも一刻も早く日本に被害者を帰国させたい、その思いでいっぱいであろうかと思っております。昨年12月には金正日国防委員長の死去という大きな変化がありました。新しい北朝鮮の体制がこうしたご家族の心情を察し、従来と異なる対応を始める可能性を期待するとともに、その可能性を作り出すための努力をしていかなければいけないと思っております。私はこの場を借りて、率直に北朝鮮に向かって申し上げたい。日本と北朝鮮は地政学上近い位置にあるにもかかわらず、北朝鮮が拉致被害者の日本への帰国を実現しないならば、永久にこの問題は両国にとって大きな懸念として残る、大きな溝として残る。このことについては、先般の金曜日の予算委員会で私は質疑の中ではっきりと申し上げたわけであります。野田総理は質疑者の答弁において、日朝の例えば様々な議論、今後の国交正常化の議論も含め、この前提は拉致問題の解決であると、拉致問題の解決なくしてその先の議論はありえないということを明快に野田総理はおっしゃいました。質問者の次の質問に対して、私はこの拉致問題の解決は関係者が元気であるうちに行わなければ永久に未解決の問題として日朝間に残るだろうということを改めて国会の予算委員会の場でも表明をいたしました。野田総理の発言と 私の発言を合わせて考えれば、その文脈を意味するところを私は北朝鮮側も強く理解するべきだろうというふうに思っております。だからこそ、スピード感を持って、拉致問題解決のために、あらゆる手段を排除せずに取り組んでいかなければいけないと、私は考えております。
続いて、北海道の高橋晴美知事からの挨拶です。
さて、拉致問題というのは、ただいま大臣からもお話ございました通り、北朝鮮当局による日本国の国民に対する明らかな人権侵害であり、まさに国家的な犯罪行為であると、このように私は考えるところであります。道内にもリーフレットを用意させていただいているところでございますが、多くのその可能性を否定できないご親族、ご家族の方々が多数いらっしゃるところでございます。一方、北朝鮮の方は昨年の暮れに新しい体制になったわけでありまして、まさにこの拉致ということを支持したとされているキム前総書記、亡くなったわけであります。こういった中で、まさに私ども道内、多くの失踪者の方々がおられるこの立場からも、大臣に心から新たな北朝鮮の体制の中における拉致問題の一日も早い解決に向けてのご努力を心から期待を申し上げる、お願いを申し上げる次第でございます。
続いて、拉致被害者、田口愛子さんの息子さん、飯塚耕一郎さんの講演の模様です。
北海道の皆様、こんにちは。家族会事務局次長を仰せつかっております、飯塚耕一郎とございます。私の母は田口愛子でございます。東京高田馬場のベビーホテルで、2歳の姉と1歳の私をそのまま置いたまま亡くなってしまっています。で、そのまま長い年月が過ぎてしまい、そしてある日、うちの親父と、まあ親父、飯塚茂雄ですけども、それと養母の飯塚栄子の方が、もう一旦耕一郎君を自分たちの子供にしましょうよというので、戸籍上養子という形ではございますけども、引き取っていただきました。それから約8年ですかね、8年という長い月日が流れまして、皆さんご記憶にある方もいらっしゃるかと思うんですけども、1987年のその大韓航空機爆破事件というのが発生しました。カル858便、バーレーン発のそのソウル着。まあ、バーレーンには韓国の方とか、その当時相当出稼ぎに行っていた情勢らしく、そのままその韓国のその家族、出稼ぎに行った人たちが家族に会うためにソウルに向けて帰られるような状況で、マレーシア沖ですね、マレーシア近郊の沖合で爆破をされて、そのまま全員死亡という形の報道が流れました。で、その約1年後ですかね、そのキム・ヒョン氏という北朝鮮の工作員、その時の犯人であるキム・ヒョン氏という女性が一度服毒自殺を図ったんですけども、結局未遂で終わってしまって生きながらえてしまったと。そのキム・ヒョンヒという女性に対してその日本の警察が彼女の特にその日本人学教育をした人間に対しての特定捜索というのを行いまして、で、うちの母親も含めて写真を見せたところ、あ、うね先生だというのでその田口愛子さんの写真を指さしたそうです。で、その後、私が社会人になり、一番最初、海外の研修の方に行かなければならなくなった時に、初めて戸籍謄本というのを市役所に取りに行ってみたんですけども、その時に、まあ基本的にその戸籍謄本には各子供に対する族柄というのが、長男、次男とか、長女とかいろいろ書かれておりますけども、そこに私のところは一つ、養子と書いてございまして、で、まあその田口八重子さんの席から除籍をして、飯塚茂雄さんの席の方に入っておりますというふうに、文言が書かれているんですけども、それを見て、まあ、22歳の、まあ、年は関係ないんですけども、とても衝撃を受けるわけですよね。養子っていう事実は何だと、田口愛子っていう女性はどうだというのが、本当にまあ、その時にはもう、頭がパニックまではいかないですけども、もう本当にうまく飲み込めない状況だったわけですよね。そういう中で、2002年の9月17日、まあ、小泉首相が電撃的にその北朝鮮を訪問して、まあ、拉致の人数自体は13人、5人生存、8人死亡、2人未入境という報道がなされました。で、その時に、 同じくうちの母親に対する放送も出ました。一言、田口八重子死亡という一文だったのを鮮明に覚えております。私はその頃そのちょうど海外で仕事をしておりまして、朝メールのチェックと、あとその日本のニュースのチェックをしたんですけども、その田口八重子死亡という一文が書かれている状況を見てとっても愕然としたんですよね。で、片や一方、うちの母親に関しては各種いろいろ目撃表現というのがございました。まあ、今はなかなかお会いできないんですけど、アンミョンジンという工作員の方が、まあ、伝え聞いた話として、うちの母親に関しては1986年の8月に亡くなったというふうに向こうから発表されているんですけれども、それ以降の10月にその平壌の外貨ショックで姿を目撃、元運転手が目撃をしたという事実もございますし、喫緊では去年の夏ほどに審議の方は定かではございませんけれども、去年まで田口八重子さんが生きていたという報告、まあ、その報道も流れている状況でございます。結局その死亡に対する裏付けというのは何もなされてない状況がずっとずっと続いているわけではございます。最後に申し上げたいんですけども、私はつい先日35歳という年を迎えました。このうちの34年間というのを田口八重子さんにお会いしておりません。一切で離れ離れになっておりますので、喋った記憶も触った記憶も何もございません。ですので、そういう女性に対してお母さんとか母親っていう言葉を使ってこのような場で皆さんにご説明することができないんです。ですので、本当にいつの日かその飛行機のタラップからその八重子さんが降りてきて、で、一言お母さんお帰りという言葉を作れるような、ということができるような状況を政府には当然作っていただきたいと思いますし、皆様にはそういう日が近いうちに迎えられるようにご協力をいただければなと思います。
今日は2月19日に北海道札幌市で開催された拉致問題を考える道民集会についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月12日、2月29日の米朝合意についての米国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月8日の木曜日からワシントンに来ております。こちらでアメリカの専門家の人たちといろいろ意見交換をいたしておりますが、もちろん大きな話題になっているのは2月29日の米朝間の合意についてであります。この2月29日の合意についてアメリカの専門家の人たちは、総じて肯定的に評価していると言ってよろしいかと思います。北朝鮮が長距離ミサイルの発射、そして核実験、さらには平壌における核活動と、この3つについて一時的に停止するという約束をいたしましたので、それについて肯定的に評価するということになろうかと思います。ただし、まず短期的な観点からということになりますが、北朝鮮がその約束を着実に実行していくかどうかということについては慎重に見ていかなければならないと、そういう姿勢をアメリカの専門家の人たちは皆持っていると言ってよろしいかと思います。この点につきましては最近、いくつか前向きの話があったということでありまして、第一には3月7日と8日北京で米朝間の、いわゆる食料支援、栄養食品支援に関する協議が行われましたが、そこで、北朝鮮はアメリカの、その支援のモニタリング監視体制についての条件を基本的に受け入れることになったと、これは昨年の6月以降北朝鮮がなかなか受け入れなかったもの でありますので、まあ、そういう点で姿勢の変化が出てきたことをアメリカ側は評価していると言ってよろしいかと思います。2つ目にはこの3月初めに李永浩北朝鮮の6者会合主席代表がアメリカを訪れて、まあ、ニューヨークでセミナーに出席をいたしました。3月10日にはニューヨークの全米対外政策委員会というところの非公開セミナーに出席をいたしました。で、まあ、そこで李永浩主席代表は北朝鮮側のその約束をきちっと実行していくということを明らかにしたということでありますので、まあ、これも肯定的に評価できるということになろうかと思います。ただし否定的な側面もありまして、まあ、昨年アメリカと北朝鮮の間で合意をした、まあ、朝鮮戦争の時の米軍の兵士の、まあ、いわば遺骨を収集する作業でありますが、まあ、その遺骨収集作業のための装備をアメリカは船で北朝鮮に運び込もうとしておりましたところ、北朝鮮の方が、まあ、特に軍ということだと思いますが、現在アメリカと韓国の間で合同軍事演習が進められているということを理由にしてですね、その装備を受け入れるといいますか上陸させることを拒否したということがありました。まあ、ただこれは少し時間が経てば、まあ、受け入れるということになるであろうという判断をしておりますが、まあ、そういう否定的な要素もありましたので、ともかく北朝鮮が2月29日の合意をきちっと実行していくかどうか慎重に見ていかなければならないという姿勢をアメリカの専門家は持っていると言ってよろしいかと思います。まあ、さらに長期的に見るならば、まだまだ課題がたくさん残されていると。ウラン濃縮施設について言えば、ニョンビョン以外のところで北朝鮮がウラン濃縮を進めている可能性が高いわけでありますので、それをまず北朝鮮は公開すると、認めるということが必要になります。でさらにはそこの認めたものをやはりモラトリアムと一時停止することが必要でありますし、まあ、最終的にはそれを放棄するということが望まれると。まあ、そこまでの道は決して平坦ではないというふうにアメリカが見ていると思いますし、まあ、さらにはプルトニウムの面からしましても、現在まで作った核兵器を最終的には放棄させなければいけないわけですので、まあ、そういった課題ということを考えると、まだまだ先が長いと、困難な道が待ち構えているというふうにアメリカの専門家は判断しているようであります。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲である堀内孝雄さんの君の瞳は1万ボルトをお届けしましょう。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが
何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9960kHz 65kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。